ハガイ1の12から15。そこでシアルティエルの子ゼルバベルとエフォザダクの子大祭司ヨシュアと民のすべての残りの者とは、彼らの神主の御声と、また彼らの神主が使わされた預言者ハガイの言葉とに聞き従った。民は主の前で恐れた。その時主の使いハガイは主から使命を受けて民にこう言った。私はあなた方と共にいる主の御告げ。主はシアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルの心とエホサダクの子大祭司ヨシュアの心と民のすべての残りの者の心とを奮い立たせたので、彼らは彼らの神万軍の主の宮に行って仕事に取り掛かった。それは第六の月の24日のことであった。バビロンに捕虜となって連れて行かれたユダヤの人々は、ペルシャのクロス王の勅令によってエルサレムに帰り、主の宮の再建に取り掛かりました。最初とても順調に進んだんです。短い期間に基礎が据えられました。人々は主を賛美し、主に感謝し、互いに喜び合いました。ところが、すでにエルサレム周辺に住んでいた人々は、ユダヤの人々がそこにやってきたことを喜びませんでした。神殿の再建を妨害し始めたのです。で、彼らはペルシャの議官たちを買収して、クロス王の勅令が実行されないようにしました。今申し上げたのはエズラの4章から書かれています。で、そのうちペルシャの政治はクロス王から息子のカンビセスに譲られるようになります。で、クロス王の勅令が忘れられるようになったのです。カンビセスの後、ペルシャの王様になりましたダリオスの第2年目まで神殿の工事が中断されたままになります。まあ、聖書はダリオス王と呼んでいますけれども、一般にはダレイオス王と呼ばれます。ダレイオス一世。このダレイオス一世はダレイオス大王とも言われます。紀元前522年に即位していますから、このダリオス王の2年目は紀元前の520年になります。クロス王の勅令があったのが紀元前の538年。神殿の基礎ができたのが、それからしばらくしての、まあ大体535年頃でしょうか。そうしますと、神殿の工事がおよそ15年中断されていたことになります。工事が中断されていた15年の間、ゼルバベルが何もしなかったわけではないでしょう。様々に手を尽くしたでしょう。自分もペルシャの都とエルサレムと何度か行き来して、様々に陳情したり交渉したりしたことでしょうね。けれども、政治的な努力だけでは物事は打開しませんでした。そうした間に、ユダヤの人々は最初に持っていた情熱、神殿を建て直すのだ、その情熱をなくしまして、諦めの気持ちを持つようになりました。今はまだ時ではない。まずは自分たちの生活を安定させよう。それから、神殿の工事に取り掛かってもいいのではないか、そう考えるようになったのです。で、私たちの人生は、まあ、いろんな分野で必ず妨害とか困難が起こってきます。家庭のことでも、仕事のことでも、勉強のことでも、どんなことでもそうです。妨害や困難はつきものです。で、それがあるたびに私たちが、ああ、もうダメだと諦めていたら、何事も成し遂げることはできません。ペリー提督は7回 北極を目指しましたが、7回とも失敗しました。でも諦めないでもう一度挑戦して8回目に北極点に到達しました。エジソンは電球のフィラメントを作るのに1600の材料を試してみたと言われています。で最後に日本の京都から取り寄せたその竹からですね、フィラメントを作りまして電球を灯すことができたのです。ユリシーズ・グラントは軍務についている時に酒を飲みまして酔っ払い軍を辞めさせられた人です。それで彼はビジネスをしたんですが失敗しました。農業をやってみたんですが、それもダメでした。働き盛りの40代に彼は道端で薪を拾ってきたのを売っていたのです。しかし彼は諦めませんでした。南北戦争の時、リンカーンに認められまして、東部戦線の指揮官になりました。リンカーンが暗殺されまして、その時に副大統領だったアンドリュー・ジョンソンが第17代大統領になりましたが、ユリシーズ・グラントはその後です。第18代大統領にまでになり、2期務めています。イエス様はある時、例え話を話されたんです。種まきの例えという有名なお話ですが、岩地に落ちた種と、茨の中に落ちた種について説明して言われました。また、岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし、自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。また、茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが、御言葉を塞ぐため、実を結ばない人のことです。やり始めたけれども、やり遂げられない。一つの原因は、困難、迫害があったときに、諦めてしまうこと。あるいは、自分の側から、外からじゃなくて、自分の心の中から、この世の心遣いや富の惑わしというものが、起こってきてダメになってしまう。そういう事例があるんだ、イエス様はおっしゃってるわけです。イエス様は、私たちがどんなに外から来るものに弱いか、また内から起こってくる思いに対しても、もうすぐに思い患ったり、誘惑に負けてしまったりするか、よくご存知でした。だからこそ、私たちに、自分に耐えるのではなく、神様の力に信頼しなさい。自分が弱いものだということを認めて、私たちを愛してくださる全能の神様に耐えなさい。そう教えてくださったわけです。私たちは困難に直面しますときに、もうすぐにジタバタします。ああ、どうしよう、こうしよう。そんなときこそ、静かになって、神様を思う、神様に祈って時を待つ、それが大事なことなのです。そうするなら私たちはつまずきですとか諦めですとかそういうものから立ち上がることができます。そして困難を乗り越えることができます。妨害に負けずに歩むことができるようになります。さあ、神殿の再建は周りの人々によって妨害されていました。けれども、よく考えてみると、それを一番妨げていたのは、実はユダヤの人々、神の民自身の不信仰だったのです。信仰をなくしてしまったら、どんなに良い条件が周りに揃っていても、私たちは物事をやり遂げることができません。それで、神様は人々の信仰を励ますために預言者ハガイを通して人々に語りかけてくださいました。その語りかけはダリオス王の第2年 第6の月の1日から始まって、第7の月の21日、第9の月の24日にわたっています。それを記録したのが、ハガイ書という預言書、今開いている預言書です。ハガイの一章の一節から十一節、これは最初の預言ですが、ここには、人々に悔い改めを迫る言葉が語られています。人々は、まずは自分たちの生活を安定させよう。そう考えて、それを第一にしました。結果は、惨めなものでした。頑張っても頑張っただけの報いが返ってこなかったのです。多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。一章の六節ですね。それから九節でも神様はこうおっしゃったのです。あなた方は多くを期待したが、身をわずかであった。あなた方が家に持ち帰ったとき、私はそれを吹き飛ばした。日本のことわざに、骨折り損のくたびれ儲けっていうのがありますけれども、まさにその通りですね。なぜそんなことになったのでしょうか。主は言われます。一章の九節の後半です。それはなぜか、万軍の主の御告げ。それは、廃墟となった私の宮のためだ。あなた方が皆、自分の家のために走り回っていたからだ。神様の家を置いておいて、自分の家のために走り回っていたというのです。皆さん、物事は、自分の努力だけで達成できるものではありません。私たちの努力は、その上に神様の祝福が注いで初めて実を結ぶようになります。人々は主の宮のことを後回しにしたために頑張ったんです。努力したんです。けれども、その努力が実を結ぶ祝福を失っていました。ハガイの一章四節に、この宮が廃墟となっているのにあなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうかとあります。エルサレムの住宅は大抵は石造りです。材木が少ないこの地方では板張りの家というのは贅沢なものでありました。人々は材木を自分の家のためには使っても主の宮のためには調達しようとしなかったのです。それで主は言われました。山に登り、木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。一章の八節です。この言葉の通り、誰であっても神様のことを第一にするならば、その人の生活に祝福がやってきます。それはこの時代だけのことではありません。現代も全く同じです。人々はハガイの言葉を聞いて悔い改めました。悔い改めるというのは何か過去を悔やんで悲しんでというそういうことではありません。方向転換をするということです。間違った方向に向かっていることを認めて正しい方向に舵を切るということです。人々は今まで自分たちのことだけに目を向けていました。神の宮のことを考えなかった。でも今神の宮のことを考えるようになりました。妨害やあるいは困難だけを見ていました。宮を建てよと命じ、そのために力を与えてくださる主なる神を預言者ハガイの預言によって見上げるようになったのです。それが悔い改めです。そしてその心を奮い立たせ、彼らの神、万軍の主の宮に行って仕事に取り掛かったのです。で、聖書に奮い立つ、あるいは奮い立たせるという言葉は、 40杯も出てまいります。それは神様が人の霊に働きかけ、勇気や力を与えてくださるということを意味しています。彼らの神主の御声と、また彼らの神主が使わされた預言者ハガイの言葉とに聞き従った。十二節にそうありますように、人々は神の言葉に聞き従うことによって聖霊の力を受けたのです。また民は主の前で恐れたともありますように、主を恐れることによって、神様を恐れることによって、妨害や困難を恐れずに仕事に取り掛かることができたのです。私たちがもし物事をやり遂げることができないでいるとしたら、大抵の場合、本当に大丈夫なんだろうか、うまくいかなかったらどうしようか、そういう恐れに捕まえられまして、そこに踏みとどまって先に進まない。同じところで足踏みをしていても前に進みません。信仰のことでは特にそうです。神様の言葉によって、また神様の言葉と共に働いてくださる聖霊によって、心を奮い立たせられて一歩を踏み出す、その必要があると思います。さて、エズラ記は神殿工事が再開されたことをこのように述べています。エズラ記の5章の1節と2節です。さて、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの2人の預言者は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に、彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。そこで、シアルティエルの子ゼルバベルとエホツァダクの子ヨシアは立ち上がり、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちも彼らと一緒にいて、彼らを助けた。神殿の再建工事が始まったのです。そうしますと、周りの総督や知事たちは、早速ダリオス王に訴えを起こしました。ユダヤの民は、クロス王の勅令によって神殿を再建しているんだと言っていますが、本当にクロス王の命令があったかどうか、お調べください。そう書き送ったのです。で、反対する人たちはクロス王の勅令を信じていなかったんですね。そういう勅令が見つかるはずはないと思っていました。ところがです。ダリオス王が記録を調べさせたところ、神殿再建についてのクロス王の命令が見つかったのです。そこでダリオス王はユダヤの人々を訴えたその総督や知事たちに、ユダヤの人々が神殿を再建するその費用を負担しなさい。また、それに必要ないろんなものがありますが、貢ぎ物を彼らに差し出しなさいと命令しました。さらに、その命令に背く者は死刑にすると、そういう罰則までも定めたのです。ですから、ユダヤの人々を訴え出た人々は、その訴え出たことが、やぶへびになったわけですね。ユダヤの人々は、政治的な働きかけによってではなく、神様に信頼し、神様の言葉に従う、そのことによって、仕事に取り掛かったのです。神様は、彼らの信仰に報いて、ダリオス王の心を動かし、万事を益にしてくださった。聖書にある通りです。このようにして神殿は、ダリオス王の治世の第6年、アダルの月の3日、工事の再開から5年目に完成しています。で、エズラの6章の14節に、ユダヤ人の長老たちは、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言によってこれを立てて成功した。彼らはイスラエルの神の命令により、またクロスと ダリオスの命令によってこれを建て終えた、そう書かれています。聖書は、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言により、イスラエルの神の命令により、またクロスとダリオスの命令によって宮を建て終えたとあります。ペルシャ王の命令よりも神様の命令を先に置いていますね。神殿の再建には総督ゼルバベル、大祭司ヨシュア、預言者ハガイとゼカリア、それからクロス王、ダリオス王、そしてペルシャから帰ってきたおよそ5万人の人々など、大勢の人々が関わっていました。けれども、それらの人々を動かし、王たちを導き、預言者に言葉を与えたのは神様です。この神様の命令によって神殿は成り立った。神様が何事かを命じられると、物事は神様の言葉の通りに実現していきます。イザヤの55の10と11にこう書いてあります。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。神様はイスラエルの人々を励まし、その信仰に報いて神殿を再建させてくださいました。同じ神様が今も私たちに力ある言葉で語りかけておられます。神様のためになすべき務めを果たすようにと励ましてくださっています。私たちがそれに応え、与えられた務めに取りかかるなら、神様がそれを完成させてくださいます。神殿の再建を成し遂げた人々と同じように、私たちもこの神様に、この神様の言葉に聞き従い、神様の言葉が私たちの人生の中で実現するのを見せていただきたいと思います。お祈りを捧げましょう。主なる神様、あなたは御言葉によりすべてのものを作り、世界を導いておられます。私たちが行き詰まりを覚えて悩むときや、自分の限界を感じて嘆くとき、あなたの力ある言葉によって、そこから立ち上がらせてください。そして御言葉の約束の通りの幸いと祝福とを見ることができますよう、導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。